コリント第一の手紙11章の1節から16節までです。ここでまずコリントのこの教会ですね、コリントに集まった人たち、キリストを信じるようになった人たちの集まり、コリントの集会なんですね。でその人たちが何かにつけて私を思い出し、私があなた方に伝えた通りにその教えを守っている、これは非常に良いことだと言っている。でこれはどうしてこういうふうに言っているかといえば、この当時はまだ福音書もこの聖書もなかったわけですね。そこにコリントのようなギリシャの都市にですね、そういうものは何もなかったわけです。ですから、パウロが伝えて、ですね、実際に言葉で語ったこと、そのことが一番の拠り所だったわけです。そういうことを知らないとですね、何かいかにもパウロが自分中心のように見えますが、そんなこととは全く違うんですね。いつもこの現代の状況と全く違う状況だったということを考えないといけないわけですね。聖書そのものがなかったと。で、また字も読める人はごく少なかったと。今でも東南アジアとか熱帯ですね、インドやインドネシアとか、そういったところには文字が読めない人がたくさんおるわけです。これはですね、例えば現在でもかなり高い率でですね、文字が読めない人たちがおる。例えばカンボジアでしたらですね、30% 近くも文字が読めないということなんですね。まあ、そういうことは日本では考えられないようなことですね。イランでもですね、23% ほどが文字が読めないと。イラクにしても26% ほども読めないと。アフガニスタンではですね、64% が文字が読めないと。というようなですね、状況なわけです。で、アフリカなんかではですね、一部では、例えばニジェールという国ではですね、83% が文字が読めないと。こういう、日本でしたら驚くべきような状況なんですね。そういうことを考えたらわかりますが、この古い時代にはですね、聖書そのものがなかったと。新約聖書はもちろんできていなかったんですね。何もなかったわけです。旧約聖書にしてもユダヤ人でも持ってる人なんてほとんどいないわけです。だから街道に行って、街道で大きな巻物ですね、それを朗読するのを聞くということだったんです。そういうふうに考えてきましたらわかりますが、今から2000年近くの前のですね、それまで誰も聞いたことのないキリストが復活したとか、殺された人が罪をみんなのあがなったとかですね、そういったことも全く全面的にパウロの言った、話したこと、教えたことに基づいて信じたんですね。そして聖霊がそこで働かせたわけです。だから当然ですね、このように何かにつけて私を思い出し、パウロを思い出し、パウロを人間的に思い出すっていうことじゃなくて、この肝心なことは伝えられた通りに伝えられた教えを守っていると。そのことをまず言ってるわけですね。これはパウロが伝えたその御言葉、パウロを思い出すということは、単にその風采とかですね、身長がどのくらいとか話し方がどう、そんなことでなくって、パウロが伝えたその御言葉を思い出すということだったわけです。これはもう今の私たちにとってもですね、一番大事なことなので、こうした日曜日ごとの礼拝も、人間の意見や研究、単なる何らかの経験談ということでなくて、 御言葉、神の言葉が、一人一人に少しでもより強く入ってくる。そして神様ご自身でもある聖霊ですね、生きたキリスト様、あるいは聖霊様というべきものが一人一人のうちに入ってくるということが目標なわけです。そういうことで、ここのところもですね、御言葉を中心に、していると、そういったことを言おうとしているんですね。で、御言葉中心でない部分もそういうふうに、まだ不十分な人たちもいろいろおるんですけども、その中で一番良い部分をまずですね見つけて、このように言っているというんですね。で、ここで私たちにとって非常に不可解なようなことがですね、このコリントの手紙全体の中でも、特にこの不可解なところ、現代から見たらですね、そういうところの部分になるわけです。男の頭はキリスト、女の頭は男、キリストの頭は神であるという、こういうふうな書き方というのもですね、現代では非常に受け入れにくいことになっていると思いますね。で、次もそうです。男は祈ったり予言とありますが、この場合は未来のことを言ったりすることではないわけですね。この集まりで祈り、また神の言葉を語る、そうしたことを、予言というふうに、こういった時にはして言ってるわけです。御言葉の解き明かしということですね。で、パウロから聞いた御言葉、それと関係したこと、パウロから受けた御言葉をよりですね、詳しく解き明かす、聖霊を受けて、そうしたことを予言と言っていたわけですね。頭に物をかぶっていたら侮辱するとか、これ女は祈ったり予言したりする際に物をかぶらなかったら侮辱する、髪の毛を剃り落としたと同じだという、女が頭に物をかぶらないというんだったら、もう剃り落としたと同じだから切ってしまいなさいとか、ここら辺のところはですね、今日でも全く意味が私たち受け取れなくなっているはずですね。これどういうことかと言えばですね、当然こういうふうに髪の毛が、この長いとか短い、次のところもそうですね、少し続き見ていったら、14、15節を見たらですね、男は髪を長くしておると、これは恥だと、女は髪を長くしているのが誉れになると、こういうふうなことをですね、でこういう今から2000年も前でありますので、こういう風俗、物をかぶらないとですね、頭を侮辱するんだろうっていうのは、当時のこのコリントの町での風俗であったと考えられるわけですね。でコリントだけでなく、こういったギリシャの都市にはかなりあったんではないかと思いますが、こんなことは他のところには一切書いていないわけですね。それで、この誰でも祈ったりする際に頭に物をかぶりなさいと、でその理由っていうものがですね、この実説でも言われていますが、女は天使たちのために頭に力の印をかぶるべきだすと言っても、これはまた何のことがわからないと。で、ここはですね、非常に意味がわからないので、いくつかの解釈があったりしますが、これはですね、誘惑しようとすれば何らかの良くない堕落した天使たちも、天使のようなものも起こると、これは天使でありますが、天下の使い、これ御使いですね、アンゲロスということで、言語には天というのは本来ないわけなんですね。天使というのはアンゲロスのわけです。それから英語にエンジェルになってますが、これは日本語とかでこういうふうに天をつけるだけのことです。本来は使いということですね。そういうふうに使わされたようなものの中にもですね、誘惑するものがおるから、 頭に力の印をかぶってそういうものに誘惑に負けないようにしなさいという、まあ、そういった意味が込められているんだと、まあ、推測もされているわけですが、それでも当時の独特の風習から来ているようなから今の私たちにはよくわからないわけです。女の人がですね、このように、長い髪が、男の人は長い髪が恥であり、女の人が長い髪が誉れになるというふうなことはですね、もうこのことに関しては、現在でもですね、何らかの形で、続いているということがありますね。これは、長く髪をすると。長い髪ってのはこれほとんど女の人なわけですね。長いといってもですね、そんなに肩までくるようなものでなくても、男性の男の場合のはですね、ほとんどそんなにいいですね、首筋まで垂れたような髪は普通はしないとか多いわけですね。で、女性の場合は、それはもう当たり前で、もっと長い人も多くいるわけです。で、これは自然そのものが教えているっていうふうに14、15節って書いてあります。で、これはどうしてこの自然そのものとか言ってるかといえば、この当時は僕自然にそういう状態だったと。で、この当時じゃなくても世界的に言い返してですね、やはり女性の方が髪は長くて装飾もいろんなものをたくさんする、服でも何でもですね、耳飾りとか。これはなぜかといえば、もともとですね、仕事ということを考えたら、どこの社会でも機械、電気とかその他の機械ができてくるまでは圧倒的に仕事は男性がしてたわけですね。外の仕事は生計を立てる仕事、今から百何十年か前まで、例えばヨーロッパの科学技術が入る前、江戸時代においても、農民が、いわゆる百姓ですね、農民が 80% は占めていたと。あとは、いわゆるこの商売をする人とか、物を生産したりするですね、小さな小道具、包丁とか釜みたいな、クワみたいなものを生産する、そういう家でする簡単なものを作る人。それと武士ですね。そういうふうな物資が 10% とか、あるいは今言った商売人とか、ものを作ったりする人、ごく小規模な工業ですね、そういう人も 10% ぐらいだと。圧倒的多数は 80% ぐらいは農民だったと。で、農民ということを考えて分かりますが、まずですね、非常に体力を要するわけですね。土を耕す、あの小さな桑一つで全部耕さないか、牛を使う場合、牛を引き回したりですね、肥料とか連れて行ったり、いろんな糞尿を片付けたり、ものすごい力仕事、漁業もそうですね、小さな手作りの船で行って、そして網を打って、引っ張り上げないといけない。そしてかなり遠い距離を担いで運ばなきゃいけないね。今のような車がないわけですから、また森で、狩りをするといっても、これは断然男性のような強い脚力、足の力とかですね、弓矢を引き絞る、それから重たい獲物をですね、山の中で取ったらずーっと引きずって引っ張って担いでこないかと、これどれをとってもですね、非常に体力、筋肉力、脚力が必要なわけですから、男性と女性では断然男性の方がそういうふうな筋肉を与えられている。で、そういう野外の作業ですね、髪がそんな型まであったりすると、それこそ作業に非常に不都合なわけですね。足がだらだらして、木とかいろんなものに引っかかったり汚れたり。ですから、そういうふうに世界のどこでもですね、狩猟、漁業、農業、そういう戸外で生活を支える商業の時には髪なんかわらわら長かったらですね、本当に作業に差し支えると。ごく当たり前のことですね。それで世界的に男性は短髪になっている。で、そうした頃、女性の仕事はというと、子供が三次制限なんかしないわけですから、少なくとも 2,3 人以上、多い時には 7,8 人も生まれるわけです。そうしたらですね、その子供たちの世話、 ご飯を作り、火を作る、あるいは洗濯をする、旗織りをするだけで本当に時間がいっぱいいっぱいと。今のように洗濯機も洗剤も何もないわけですね。そういうことで雨でも降ったらですね、本当に乾かないと。そういうことで夜も電気がないから夜できない、日が暮れたらもう仕事もできない。でも本当に家の中周りの子育て、食事とか、その衣服ですね、その管理、家のちょっとした袋やそういうことだけでもういくら時間があっても足りない。でそこでまた子供が成長したら子供と一緒に働くと。でこの子供が結婚したらまた子供が生まれたらまたそこで忙しい。だから女性は圧倒的に家関係でするのが必然的に多いということですね。それで家の中におる女の人は、そういうことで外のいろんな状況で力仕事をする男性のようなそういうことはない。で髪の毛も外性長くて装飾的であって特に不都合でないということでもあったわけですよね。それと感覚的、女性一般に感性から直感的なのでいろいろな装飾風によく好むと。男性の方が理性的なものだからそういうふうないろんな装飾品に関してははるかに淡白だということですね。そういう男性女性の本来本能的な部分がありますね。その代わり体力が男性に比べてはるかに弱い。その代わりに大事な生命を体の中で作り出して、そして養うと。自らの体そのものが食物を生産すると。食物を生産というのは赤ちゃんの食物であるミルクですね。ミルクを体の中で生産をして、そして母乳という形で赤ちゃんに飲ませると。それは女性だけしかできない非常にある意味貴重な役目をですね、ニアは持っておるということです。そういうようにこの自然そのものがあなた方に教えるという言い方ですね。人間作られた時から自然にそのように力あるものを男から、それも遥かな古代から男が仕事をするんだから髪は短く、女の人はうちでおるから髪は長くということだった。そういったことを言ってる。こう自然が教えるということはですね、その他の場合でも確かにいろいろあるわけですね。これはイエス様ご自身がよく知られているように、まず神の国と神の義を求めておったら、さまざまな衣食住のことは必要なものは添えて与えられるという重要なことに関しても、自然教えてるではないかと。野の花を見なさい、空の鳥を見なさいと言ってですね、神様に結びついているものは神様はそのように必要なものを与えるようにちゃんと整えてくださると。そういう、まず神の国と神の義を求めようっていう非常に重要な人間のあり方の根本的な重要なことに関してですね、難しい学者の哲学的議論とかそんなことを一切ですね、言わないで、野の花を見よう、空の鳥を見ようっていうふうな、実にですね、わかりやすく、誰でもそのことに関して、イメージを描けるという、そういう形で指し示したんですね。こんなふうに自然に帰る、自然に神様が自然を作ってくださるその在り方に帰るというふうなこと、これはいろんなところで私たちにですね、暗いところであっても絶望してはいけないと。これは真っ暗であっても、どんな真っ暗でも雲があってもその向こうに星があるんだと、そういったどんな暗い時でも必ず夜明け、日が出てくるんだと、そういったこともですね、いろんなことは自然の中に何かそういうものがあるわけですね。ですからここの箇所自体は今日の私たちにですね、いろいろそのままの形ではもう頭に何をかぶるとかどうのこうの祈りの時にかぶらないといけないと、こういったこともですね、直接には今の私たちにはもう関係なくなっているわけです。当時の世界では、これは非常に、この当時のコリントでは必要だったわけですね。けど、自然から学ぶという姿勢は、今もなお、様々な意味で、重要な形になっているわけですね。で、そのことも、後でもちょっと触れるとして、もう一つ、このところですね。 この時代の限界ということ、その時代に即応したことをここでパウロが言ってるわけですね。時代と場所に。ですから今の2000年も後の私たちの日本という国の状況に合わないということは当然あるわけです。例えばですね、イエス様が最後の夕食の時に足を洗い合うと、互いに足を洗い合いなさいと言ったけれども、その通りにするということはあのようにはっきり言われてもですね、今日全くする必要がないわけですね。その当時は実際に足を洗うっていうことが必要だったわけです。宗教的な意味が足としてあったんですね。死んだ者や異邦人がいろいろ歩いてるところが汚れてるから、だからそれを洗う。食事の時にも手を洗う。ほとんど水がないようなところでも形だけでも手を洗う。それは儀式的なことだったんですね。そうした様々な汚れから清めるという意味でしたわけです。衛生上の問題。そんな細菌、バクテリアなんていうことは全くそんなことは分かっていなかったですからね。その食事の時に前にですね、手は、そういう意味で、清めのために手を洗ったり、洗ったり、互いに足を洗い合う必要はもうないわけですね。あの足っていうのはそういう汚れを互いに、それぞれがですね、祈りによって相手のことを許し合ったり、そういうことで清め合う。相手の汚れたところを汚れたところとしてだけ見るんじゃなくて、それを互いに清め合おうと、許し合おうという意味で言われたんですね。こういう時代的な制約っていうのは当然他にもあって、例えば食事の時には、この当時は体を横たえて食事をしていたわけです。そんなことは今の我々にはちょっと想像もできないようなことですね。最後の夕食でもですね、絵に描いてあるように椅子に座ってではなくて、体を右を下にして横たえて、そうして肘をついたような形でですね、そして食べたと、まあ、実に今日の状況からした不可解で行儀の悪いような形ですが、このパレスチナにおいても、このローマの社会においてもそうだったんですね。ですから、その時の映画、その時の状況を背景にした映画なんかには、そういう食事の時に体を横にして食べるという、そういうふうな状況にしてあるのもあります。で、これは言葉そのものがそうなんです。以前にも話したことがあると思いますね。例えば5000人のパン、あるいは4000人のパンの奇跡ですね。マタイの福音書の14の19とか、その他の箇所にあります。イエス様がまず草の上に座らせてと。そして、天を仰いで、祝福の祈りをしたというところですね。5000人のパンのところで、草の上に座らせたと訳してありますが、実は、あのところの言葉は、アナクリノーって言うんですね。クリノーっていうのの強調形、アナクリノー。これは座る、シットダウンとかいう言葉とは全く違って、横たえるという意味なんですね。だから草の上に体を横に倒したんですね。横向きにちょっと片肘につくような形で。そして、パンを食べる。で、アナクリノー。もともとクリノーっていうのがそういうふうにですね、傾けるっていう意味があるわけなんですね。だから、そこからですね、誰でも知っている日本語にもなっています。クリニックということは、治療、療養所や病院や医院、こういう治療関係の施設を、なんとか医院って言ったのはですね、どこそこ内科医院って言って、内科クリニックとか、子供クリニックとか、何かカタカナを使った方がですね、単に小児科病院、小児科医院というよりも、なんとなく、かっこいいように聞こえるとかいうこともあって、クリニックという言葉をですね、よく使いますが、これの元がクリノー、横たわるという意味なんですね。病院では横たえて診てもらう、診察をしてもらうので、横たえるところという意味なんですね。クリノーというのは。 それからクリニックという言葉が出てるわけです。で、この草の上に座りなさいというのは座るんではなくて、アナクリノ、横たえるという意味なんです。ですから、一部の英語訳には、recline upon grass と。recline upon grass としてありますね。草の上に recline、reclining seat ってありますね。この reclining、リっていうのは接頭です。reclining、これは栗の、やっぱり折れかけてるんですね。横たえると。reclining、体を横に倒すと。シートでも倒すものを reclining と言いますね。多くの人が天の国で宴会の席に着くことが言った。これもやはりアナクリノなんですね。こういうふうに、食事の習慣というのもですね、当時と今日では全く違うということですね。この当時の祈りの習慣というものが今日と全く違うから、こういうふうに書いてあるということが言えるわけです。で、この応用をつけると。ということはですね、現代でも一部の宗教で、まだ宗教以外の目的もあって、その民族的習慣、宗教的習慣としてあるわけですね。それは広く知られておって、政治問題、社会問題にもなったりしておるところがあります。これは、イスラムの人たちが全身、頭からすっぽりとですね、足までみんなまとうと、全身をまとうようなものもあるわけですね。プルカと、目だけ出すとか、そういう、ものがあります。で、その他にヘジャブというのもありますね。ヘジャブっていうのは、頭だけ被ると。スカーフみたいな。で、そういうことで、ヘジャブというふうなですね、頭にすっぽりとかぶったり、ブルカというね、全身を覆ったりとか、そんなふうにですね、習慣上そういうことをしているところもあるということです。そんなふうに、現在もなおですね、頭に必ずかぶるという習慣がなんか続いているところもありますが、これは、そういうような、習慣も全くないところも当然あるわけですね。食事にしても衣装にしてもですね、これも民族それぞれ習慣というものがある。ですからその習慣に関して書いたようなところは当然ですね、現代には当てはまらない、別の地域には当てはまらない、そういうことはたくさんあるわけです。ですからこういうところはですね、パウロは特にコリントのそのところの状態に密着して書いてあるのであって、だからこの聖書の中にはですね、全く関係ないことが、あるとかいうふうに思って早合点してはいけないので、ここではその精神ですね、その時々の状況にあって最もふさわしいあり方をキリストの精神から伝えようとしていると。そういうふうに地域限定、その主人限定のことももちろんあるということですね。キリストにあっては何でも自由だというふうなことでですね、この前も肉を食べるか、偶像に捧げた肉を食べるか食べないかという問題で随分あったわけですけども、結局前の人をですね、つまずかせないように、無用の信仰的なつまずきを与えないようにという、みんな信仰をより強めるという観点からしておったということなんですね。これは日本でもですね、戦前だったら女の人はですね、膝を組むとか足を伸ばしておるとか、和室の部屋でですね、みんなの人が集まっているときに足を伸ばしておるということは、そのことは非常に不作法なことだと、おそらく見なされたはずですね。正座しないといけないと。 そのような足が悪い人はどうするのかっていうことになりますよね。正座するっていうのは非常に足の健康に良くないっていうのはこれもすぐに分かることですね。わざわざ足の血液循環を非常に悪くすることですから、ああいうふうに正座が一番いいとかいうのは、この、まあ、世界的に見てもほとんど他にはないわけですね。台湾から来た若い女性たちも神学院に行ってるようなその民族の指導的な人たちだったけども、誰一人もちろん正座もしないし、自由に膝を組んだり足を伸ばしたりしておったんですけれども、そういうこともですね、時代とともに変わったわけです。そういったことで、今日のところは少し特殊な内容を持っておるわけですね。それで、ここでパウロがですね、こういう問題を少しでも聖書から見ようとしているのがですね、ここでも見られるわけです。それは、この8節以降ですね。男が女から出たのでなく、女が男から出てきたのだ。男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたっていうのが、これはパウロの意見だというよりも、この創世記のことを受けて言っているわけです。ですね。この創世記に、このように男と女ということについて、一番最初の記事があるところですね。創世記の2章です。創世記の2章の20節、この創世記の2章の20節を見ますと、人はあらゆる家畜、空の鳥ののあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるもの、助けては見つけることができなかったと。そこで、主なる神は人を深い眠りに落としてですね、そして、あばら骨の一部を取ってその後を塞ぎ、人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げたというわけですね。で、ここで、助けてということが書いてあります。このことをまあ言ってるわけです。で、人が一人では本当の意味の助けて、人間は精神的な霊的な存在として作られたんだけども、単に、この肉体的な労働ですね、体を使う労働の助けてという意味だけでなくて、人間の本質である精神的なものを助けてとして、そして、女の人が作られたと。なぜ、足や手や背中やの骨でなくてですね、あばら骨なのか胸の骨なのかと。これは一番胸が人間のハート、心の動きというか、そういうことに敏感に反応する器官だからですね。心が激しく喜んだりしても胸躍るっていう感じですね。あるいは怒りに震えるって心臓がドキドキすると、非常に喜んでもあるいは怒っても何かすぐに心、直接的にですね、この胸のあたりがドキドキして胸がキュンとなるとかいう表現にします。そういうところを象徴してですね、心の座、精神の座という感じで、頭の方ではなくて、あばらも胸の骨を取ったということです。で、これこそ本当に自分と一つなんだと。骨の骨、肉の肉なんて随分今から言ったら変な表現なんですけども、本当に一つだと。言おうとしているんですね。こういうところからさっきのコリントの手紙9節ですね、11章の9節に戻りますが、女が男のために創造されたのだと。こういうこのもう一つですね、ここで、 だからこの最初の3節もですね、男の頭はキリスト、女の頭は男っていうのは、この聖書によれば男の精神的な、あるいは他のいろんな意味の助け手として女が作られたと。これは是非とも必要だったから作られたわけです。そういう意味で神様がですね、普通の作業の助けても、それ以上に精神的な助け手が、2人が、男と女がどうしても必要だと、まあ、いうようなことから女を作ったというふうに書いてある。で、この男の頭はキリスト、女の頭は男なんてけしからんと今だったら言う人が多いわけですね。でこの聖書のですね、キリスト、男の助け手として女を作られたっていうのは今はもう意味がないのかと、あるいは全く同じなのかというその問題ですね。これはもう古くからいよいよと社会問題として人間のあり方からですね、もう実に様々なことが言われてきたところですね。そのことに関して少なくともの、なぜ聖書がこういうふうに言い方をしているのかということ、その意味についてですね、私たちはこの世の中の人間の様々な意見よりもまず聖書の言われていることは何を意味して、何を意味しているのかということを少しでも受け取りたいということから考えるわけですが、人間に男と女二通りしかないと。まあ三通り四通りのそんなものはなくて、男と女二通りやって、全くそれが同じなのかと。全く同じものなら本来、ですね、あんまり意味がないんじゃないかと。互いに違ってそれを補うからより一つになれるというところがあるわけですね。でそれで、男と女があって、それで、まあ、子供ができて家族ができると。人間をすべてですね、そういう男と女から生まれて家族の中で本来ずっと育ったはずです。中には通りに捨てられて、育ったというふうな、いわゆる遅れた国にはそういう子供たちもたくさんおるわけですが、まあ、そういう例外的なことは、ではあまりできないことで、全体として見るときにはそういう家庭というものがある。で、その家庭というものが必ずできてそこで育ってきたわけですが、そこに、まあ、男と女、お父さんとお母さんが実は全く同じ位置からで同じ存在だったらうまくいくかということが起こるわけですね。父親の方がこうだとしてほしい、母親の方がこうだと、対等だったらこれはどうしてもうまくいかないですね。例えば学校に全く同じ権限がある校長が2人おったらどうなるかと、国家にも全く同じ権限を持つ大統領が2人おったらどうなるか、そのことは誰でも考えてわかる。だから世界共通でですね、そのように一つの組織体にですね、同じ権限を持つ人が2人おるということは全く、そんな国家は全くなかったわけです。ですね、学校でも船でもですね、船長が二人おる。一人はこっち、一人はこっち行くんだと。でもこれは言えないわけです。そういう意味から考えると、最小の単位ですね。そういう組織体の最小。今言った学校とか会社なんかは、かなり小さな組織体ですけど、それでも学校に校長先生が同じ権限を持つ人が二人。徳島市に2人市長がおるようなことはありえない、考えられないことです。一番小さな組織体というものはこれは家庭ということになるわけですね。父と母と子供たちが本来おると、特に昔であれば子供たちも、もう 4,5 人 5,6 人とか 7,8 人もおったわけです。でおじいさんおばあさんもおったから十何人かの組織体であるのが普通だったはずですね。そこで全く父と母、男と女が同じ権限を持つということなら、これは対立し合ってなかなか進まないということが起こる。でそういうことから神様がさっきも言いましたように男には理性的な判断がよりできるような理性的なものと、から体力、足の力、手の力、筋肉、持久力、 そういうものがもう一つの性である女よりもずっと強くできておる。女性の方は子供を育てるに適した体、肉体が与えられて、その代わり体力がそれも弱くなっている。そういう形で、ですね、違ったものとして作られている。で、その一番小さな組織体をですね、理性的に本来導いていく、引っ張っていくっていうのはどちらが適しているのかと言えばですね、今からそういうに、100何十年以上前見たらわかります。こういうふうに機械が発達したのはこの100年余り、100何十年かですね。人類の何千何万という長い年月はもう全部そういう機械なかったわけです。そうした時にまず職業、家庭が生きて、家族が生きていけなきゃいけない、それを支えるのは男だったんですね。圧倒的に、まあ、言ったように仕事そのものが農業にしろ林業にしろ漁業にしろ力がなければできないわけですね。物を運んだり引っ張ったり、大きな木を倒したり、動物を受け取ったり。ですから、そういう意味で引っ張っていくのはまず男であったと。より理性的な判断。例えば、赤ちゃん一人泣いたら、わーんと泣いたらですね、慌てて駆け寄って、他のことを置いてでもせないかん。っていうのことだったら、国家社会とか大きなことをとても考えられないということになるわけです。まあ、そういうような、これは、動物見てもわかりますね。子供を育ててるときは全てを置いてその子供育てに全部を捧げるのが他の動物でもそうですね。ですから本質的にそういうことはわかりますが、男性がリーダーシップ、男がリーダーシップを取ると。で、女はそれを支えるための、まあ、家庭、その他のいろんなことをするというのが、これは自然にそういうふうにかなった姿となってきたわけです。で、それは精神的な意味でもですね、全く2つが同じ力を持っておって、まあ、こうだこうだと言ったらさっき言ったように精神的にも分裂してしまうから、男がまあリーダーシップを取ると。ただしこれは両方が神を信じて神に結びつくっていう前提で言われてるんですね。これみんな信徒たちへの手紙ですから、神を信じてない場合には間違った方向行けば、当然それは神を信じてる人の方が、奥さんの方がそれを違っていると言わなければならないという問題が起こるわけです。こういうふうに、本来の人間のあり方は神様を信じて人間が歩むということ。それにおいて、この今日のところも言われてあるということですね。で、こうしたことは、神を信じるということは前提になっているということは、結婚に関してのエペソ書の手紙ですね、よく引用されるところでも同じなわけです。エペソ信徒の手紙の5章のところですね、ここにもよく似た言い方があります。5章の21からです。358ページ。エペソ信徒の手紙の5章の21からのところです。358ページですね、下の左端から21。このエペソ5の21からも今までに何度か触れましたが、キリストの対する恐れを持って互いに使い合う、これが基本だというんですね。これは、どれであっても誰であってもですね、互いに使い合うような気持ち、人間同士がそうだと。これ基本。その上で、主に使えるように自分の夫に使える。キリストは教会の頭であり、自らその体の救いにしてあるように、夫は妻の頭。これはさっきのコリント書の言い方と同じなんですね。で、教会がキリストに使えるように、どうこうと。で、夫たちにも、キリストが教会を愛して、教会のために自分を与えた。信じる人のために命を与えたほどに妻を愛するっていうので、これは単に好きだっていう意味で、キリストが信徒のために、人々のために命を捨てたほどの愛をするのが本来最終的なあり方だと。それで、ですね、こういうふうに互いに愛し合う。そういう意味では同じところに立つんだけれども、この役割分担が違うというふうなことを言ってるわけですね、ここでも。 はい、それでまあ元に帰ります。そういうふうに、このことは神を信じるということは前提になって、言われておるということです。そして、情報が神を信じるならば、そして神を第一として考えるならば、その夫の方に従っていくと。で、神に従わないものだったらどうするのかと。それは、それでもですね、一つ一つ反対してするよりは、可能な限り、神を信じてない夫の方にも、心を用いて、そちらの方に従って、どうしてもこれは神様の道に反したと思ったら、それはもう当然言わなきゃならないと。そういう意味で従う中で、祈り、真剣な祈りを持って従うと、夫の方もだんだんと神様に近づいてくると。これは国家社会でもそうだったわけです。ローマ帝国はキリストを、キリストやキリスト教徒を迫害すると。で、キリスト教徒に迫害するから、そのローマ帝国で様々な命令、あるいは税金を、キリストも言われたけれども、税金を納めるということに真っ向からそんなものは間違った政府だから、迫害する悪い政府だから払わないとかじゃなくて払いなさいと。そういう意味で従いなさいと。可能なところは間違っている政府であっても、もう従うと。それによって、でも祈りですね。キリストの力は本当に、支配するようにという祈りをずっと持ち続けるということで、まあ、300年近くかかって、そのローマ帝国のキリスト教迫害はなくなっていったということがあります。それは、夫と妻や親と子の関係でも本質的には似たところがあって、たとえ、間違った、まあ、両親がクリスチャンでない場合、子供が先にキリストを信じたら、いろいろ言うけれども、従えるところをできるだけ従っていって、祈りを持って従っていくと、神様の力が働いてくださると。まあ、そういう意味でですね、従うというのはそういう意味で言ってるわけですね。で、全面的に屈辱するんではもちろんなくて、霊的には常にイエスに従う気持ちでもってそうするということだったわけです。で、もう一度この今日の11節ですね。11節見ますと、そういうふうに男と女の基準というものがあるわけですけれども、一方ではここのことも一番根本にあるんだということです。主においては男なしに女はなしく、女なしに男はない。主にあってはと。いうことを特に言ってますが、主はこのようにですね、神様が作ったのは、このように男と女が全く同じように実際はですね、意味を持つようにしてあるって言うんですね。筋肉とか筋肉の強さとか、赤ちゃんを育てるために母乳が出るとかいう、こういった違いはもちろんあるけれども、これは男なしに女もない。女なしに男はない。これも当然のことですね。で、これは女は男から出た。これは一番最初の考えても、エヴァは男から作られたと。ところがその男もまたその後はですね、女から生まれるようになったと。で、これも男も女もその両方がなかったらそもそも存在していないわけですね、我々は。で、そのように、すべてのものも神から出てるんだと。女が男から出てるように、男も女から生まれる。男の方が上だとか何か言ってもですね。男の方は人間を生み出すことはできないわけですね。赤ちゃんを直接産むことは宿すこともできないと。そして、すべては神から出てると。いうふうに、こういった、作られたその順序と。ですね、序列のような順序、上下関係のように見えるんだけども、そうしたことをもっとたどっていけば、神様からすべて出ていると。深い英知の神様から出ていると。ということですね。で、こうしたことですね。いつも神様から出ているんだということで、考えるようにしていくということです。はい、 このように全て神から出ているということで、そこからですね、あと最後に一つだけ、こういうところを読むときですね、男と女の問題とかいう場合に、ガラテヤ書の3章の28のところを見ています。347ページですね。347ページ、ガラテヤ書の3章の28を見ますと、これは洗礼を受けてキリストに結ばれたらみんなキリストを着ていると、我々は聖霊による洗礼ということですね。確かに聖霊による洗礼を受けて初めてキリストを着たことになるわけですが、そうしたらもはやキリストを着たら、これまた一方では信じた時にすでにもキリストを着ているというようにも言われるところですが、もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な貧乏もなく、男も女もないと、みんなキリストイエスによって一つだと、こういうふうにですね、他方では男と女のそういうふうな作られた上で、あるいは役割分担上での上下のように見えることはあるけれども、本質的には霊的には変わりはないと、そういったことも一方で言っているわけです。そういうふうにさまざまな表現、さまざまな場所においてですね、それそれぞれの状況において、最もその当時の人にふさわしい言葉を告げたというのが、こういうところでもわかるわけです。私たちもそれぞれのいろんな状況において精一杯主にあって考えてですね、そしてその時々にとも御心にふさわしいということをですね、神様を求いとしながら、キリストによって教えられながら決めていくということだと思います。はい、以上です。